じゃあ次、セミナーの続きをさせていただきたいと思います。まあリラックスして聞いてください。お茶を飲んでいただいてもいいし、まあ、トイレに行きたい人はだったけ後ろの廊下なんかからよろしくお願いいたします。一応今日は全部終わらせたいと思ってます。で6番の方、このテキストの6番の方お願いいたします。バベルはアメリカの特徴、それは魔術から来ている。ヨハネの黙示録18章23節、すべての国々の民がお前の魔術に、騙されていたからだって書いてあるんですね。だからバビロン、明らかにはっきり分かることは、まあ、旧約のバビロンも魔術的な面がある国かもしれませんけども、黙示録に出てくるこのバビロンも、はっきりここに魔術って書いてあるんで、バビロンは魔術に関係してるんですね。これがもしアメリカならば、アメリカの、キリスト教は魔術に関係している。それらしいものに見えるんですけどね。敬虔なクリスチャンらしいものであったりですね。キリスト教の言葉を持ってきてるんですけども、それでも実際は魔術だ。で、魔術とか、魔術で、ここに書いてますように、魔術は英語でマジックといい、マジックには日本語でいう手品という意味合いもある。手品とは帽子の中から突然鳩を出して人を脅かす術である。キリスト教の正解のど真ん中に現れて、キリスト教教師もどきの方法でその実、悪霊を人々に下すとは、誠に人を騙し欺く、マジシャン手品師ですよね、の仕業である。しかし実際にこのことは行われている。でトロントビデオの中ではケース・クープランドとかロドニー・ハード、ベニー・ヒンたちがキリスト教教師のような格好でその事実は悪霊を下している様が描かれている。テイク・ザ・マーク・ザ・ビーストって獣獅子をつけるって、これは悪霊ですよね。だから要するに魔術師だったり手品師なんですね。それらしい格好をして、でもその事実違うものを出す。で魔術に騙されていたって、この騙されていったっていうことが非常に意味のある、意味合いのある言葉です。で騙されていたから、過去形だから現実にみんな騙されちゃうんですね。でそれは本当だと思います。私もそのビデオを見るまではベニヒンがまさか悪霊下していると思いもありませんでした。でも裏で電も電もできるから、やっぱり悪霊なんだなという感じであります。騙されていたんですよ、私もですね。わからないです。だから今でも騙されているクリスチャン多いでしょうし、世界中が騙されている可能性があります。で今は別にキリスト教会に限らず、世界は騙されている時代であると思います。9.11 テロのことに関連して、あれは誰でしたっけね、イギリスの、元イギリスにいた、ジョン・コールマン。ジョン・コールマンが言ってんですね。9.11 テロに関連してですね。世界はまた騙されたと書いてあるんですけどね。またって、しょっちゅう騙されてきて、アメリカにしょっちゅう騙されてるけど、9.11 テロは話変わるけど、これインチキだっていう人はね、インターネットではたくさんいます。特にリチャード・コシミンさんがですね、一生懸命やってるんですね。私、彼が最初にセミナーを彼なんかが開いてるんですけどね、最初のセミナー行ってきました。私と家内と二人でですね、挨拶してきました。向こうは有名人ですからね、私は無名の人ですけどね、こんにちはとか言って、挨拶してですね、私は実はツノベっていうホームページやってるんですってね、小清水さん言ってました。あ、それ知ってますって見たことありそうな感じなんですね。時々リンク貼ってん、小清水さん。こう抜き、その件に関してはここを見ろ。その先見ると、角上のホームページやってますね。だから彼も見てるようなんですけど、まあそれはともかく、なんでそんな話してるんですかね。それはともかく、騙されるっていう感じですね。9.1 にしてるは、認知だって言ってますけども、それだけじゃないんですね。だから、世の中的にも、テロを騙すとかね、最近では、トヨタプリウスの問題もね、あれも教会にね、来られてる兄弟が車関係の方なんですけど、彼の話では、9.11 テロは飛行機を遠隔操縦する技術がね、それを悪用していると同じように、 プリウスの問題もね、車を遠隔操縦できるようなチップとかそういう技術が入り込んでるようなんですけど、それを悪用してるんではないかと明らかにそうだということですね。そうなんだろうと私も類推してたんですけど、そういうアメリカは人を騙し惑わす国であります。巧妙な嘘をつく国なんですね。で、それは昔からそうです。ベトナム戦争にね、アメリカが入り込むトンキン湾事件って、実はこれはアメリカでやらせだとかですね。昔から歴史的にもう騙す国なんですね。で、同じ意味合いで、同じパターンで、キリスト教会の中で魔術的に、多くのクリスチャンを騙す。で、クリスチャンを騙して何がいいかっていうと、悪魔が望んでいることは永遠の命を奪い取ることですね。で、意味なくそんなことやってるんじゃない。ちょっと脅かして、で、私がいい気持ちになる。そういう問題じゃないです。意味なくこんな大掛かりな嘘が送られてるわけではなく、また聖書に、黙示録にわざわざ突起されるようなバビロンの、働きが起きているわけであります。これは悪魔にとって意味があります。で、クリスチャンにとっても意味があります。惑わされる人は永遠の命を奪われる可能性があります。さっき読んだよね。バビロンで獣で騙されて獣の収集を受けたら、永遠の火と硫黄で永遠に苦しめられるって、それは地獄じゃないですかって。そうですね。だから、冗談ではなくて、本当にこの永遠の命に関わる問題なんですね。バビロンを正しく見分けるかどうかってことですね。こういうことを見ていきたいと思います。で、魔術。で、惑わす。そして、それまがいのものですね。精霊まがいの霊を下し、精霊の技まがいの技を行う。で、それ、聖書の教理らしき、まがいものの似たような嘘の教理を持ってくる。そういう魔術なんですね。で、これに騙されていたんだって。すべての国のために騙されたって言うから、たくさんの人が、おろる詐欺じゃないですけど、たくさんの人が騙されるってほとんど過去形で言われたんですね。これは実現するんです。で、現実に我々の目の前で、周りで実現してるんです。そういう時代に我々は住んでるっていうことをですね、ぜひ見ていっていただきたいと思います。で、7番。バビロンはアメリカの特徴、それは反キリスト礼拝をもたらす。ユハネの黙示録14章8節。また第二の別の見つかりが続いてやってきていった。大バビロンは倒れた、激しい身怒りを引き起こす、その不貧困の葡萄酒をすべての国々のために飲ませたもの。また第三の別の見つかりも彼らに続いてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしで、混ぜ物なしに注がれた、神の怒りの葡萄酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像と拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みはいない。これはさっきの言葉と同じですけども、ここに書いてあるように、上記箇所にはバビロンの不貧困の葡萄酒とともに獣とその像を拝み、自分の額か手に刻印を受けることが描かれている。これは関係してるんですよね。で、獣とはアメリカであり、その獣の像とはアメリカから立つ宗教指導者反キリストのことである。すなわちアメリカのキリスト教を崇拝し、賛同し、吟味もなくその教えを受け入れている人々は、いずれ悪霊リバイバルの中で自分の額か手かに刻印を受けるようになるのである。そしてその結果、聖なる見つかりた人、子羊との前で、人の用途で苦しめられる。永遠の命を失う。地獄で苦しむってことですね。そういう可能性がある。アメリカのキリスト教会、その牛にどう我々が反応するかは、なんと永遠の命に関わる事柄なのである。あんまり信じたくないですけど、でもそうとしか受け入れ、そうとしか考えられないっていう感じですね。だから、そういう感じですね。だから、反キリスト礼拝は、明らかに、バビロンと関係してるんです。もう一度言いますけど、この黙示録14章8節で、大バビロンのことが出てくる。ミカエル不貧困葡萄酒。すぐその後に、獣を拝む、象を拝む、額か手に刻印を受けるということですね。これが、そのまんま、神の怒りを受けるようになるということですね。獣を 拝むっていうと、獣ってこれアメリカが獣国ですけども、なんか抽象的な概念ですけども、まあ、わかりやすく言うならば、アメリカという国を崇拝し、アメリカのキリスト教を崇拝し、そこのあらゆる教えを吟味もなく受け入れて、アメリカの使徒様とかで、預言者様とか、何の問題があるかって、これは獣像を拝むことになっちゃいますよね。あ、獣を拝むってですね。で、獣像は、さっきから言ったように、その、極めつけの、週末の中心の国であるアメリカから立つ宗教指導者ですね。だからこれ反キリストです。でこれやっぱり拝むっていうより、やっぱり個人崇拝みたいなことが行われてくるんでしょうね。で、これが、その結果、額か手に国民を受けるって。だから、我々は気をつけなきゃいけない。もしアメリカがその国であるならば、気をつけなきゃいけないのは、アメリカ由来の器は気をつけなきゃいけない。で、政界なんかに喜んでいかない。で、一番前なんか飛んでいって、一番に安心なんか受けないっていう、そういうことが大事かなというふうに思います。で、そういう感じでありますね。ただ、今、そう、で、しかもそれは、故郷どかしてなくて、何度も繰り返しているように、火と硫黄とで苦しめられて、これは地獄の芸なの、火とか硫黄なんですね。聖書は、冗談は書いてありません。とか、または、起きもしない脅かしは書いてありません。ほとんどそのまま、ほとんどというか、みんなそのままであります。ほとんどじゃなくて、本当にそのままで。だから、本当にそうだったねっていうことを、入ってから気づいたのは遅いと私は思います。入ったから気づくんではなくて、入る前に気づいていきたい。そのためにセミナーを開いてるつもりなんですけどね。後で文句を言わないように、エリメの説明が悪かったとか、なんかはっきりしない説明だった。ちょっと発音が悪い、発音が悪いかもしれない。ちょっと歯が抜けてるから。それは申し訳ありませんけど。それはともかく、なるだけ、そうでは、そういう判ではあるんですけども、それであっても、なんてか分かりやすく語ってるつもりなんで、後で文句は言わないように、していただきたい。絶対アメリカがバビロンだから、それを絶対、信じろとかですね、そういうことは言いません。でも、そのアメリカのキリスト教会こそ、実はバビロンである可能性が大いにあります。なぜなら、アメリカのキリスト教会で言われていることって、今までのキリスト教会で言われていると全然違うことを言ってるんですよ。神田前系建設をはじめとですね、これ調べればもう全然違うんです。伝統的なキリスト教会とですね。で、そしてそのアメリカがなぜだか世界のキリスト教会の中心なんです。で、日本でもそうですよね。神学校の牧師とかね、偉くなる人はみんなアメリカ行ってますよね。誰とは言いませんけどね。いっぱいいますよ、人。で、聖大さんだねとかね。個人名言うとね、これインターネットで公開するからまずいかもしれないから。今回から前回から気をつけないといけなかったんですね。気をつけるようにして、だから悪口は言わない、褒めることは言うんですけど、個人名出しますけど、悪口はあんまり、外人はあんまり日本語わかんないからいいかなと思ったんですけど、その感じであります。で、8番、バビロン、アメリカの特徴、それは正しい生徒への迫害をもたらす。ヨハネの黙示録17章5節、その額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわち、すべての淫婦と血の憎む別金、者との母、大バビロンという名であった。そして私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血によっているのを見た。私はこの女を見たとき非常に驚いた。ここで書いてありますね。生徒たちの血と証人、イエスの証人たちの血によってあります。バビロンはですね。で、黙示録18章24節も書いてあります。また、預言者や生徒たちの血、および地上で殺されたすべての人々の血がこの都、これバビロンですね。なんか乱されたからだってことですね。で、だから、バビロンは、迫害、殉教と関係があるんです。で、これが、アメリカのキリスト教会だとすると、キリスト教なんだか、イスラム教で迫害されるのわかるけど、キリスト教で迫害されるはずないと思うかもしれませんけど、聖書はまさにそれを語っています。でこう書いてあります。このバビロン、アメリカ由来のインチキ教理には、ある特定の目標、方向があり、それはインチキ悪霊使と預言者の教権の下で聖霊に従い、御言葉に従うクリスチャンを反キリスト呼ばわりして迫害することである。結果、いずれ上記言葉のように、預言者や生徒たちの血が流されるようになる。 これからアメリカをはじめ世界各地で正しいクリスチャン迫害、殉教する時代になっていくんであるってことですね。これは教理的にもアメリカ、バビロンを下で生徒が迫害されるということは明らかですよね。これがアメリカなら、アメリカの下で迫害起きると思います。で、それはまた現実に符合しています。私はレムナントの教会の飯ってはそういう始末の警告と思ってますんで、時間を見つけてアメリカのキリスト教会の動向とかですね、確認するようにしてるんです。で、皆さんにおすすめはですね、まあ、英語ですけどね、デセプション・イン・ザ・チャーチっていう、サイトがおすすめです。デセプション・イン・ザ・チャーチ。教会員における偽りってことですかね。で、ここに、いろんな記事が載ってます。おかしなリバイブのことでそうですし、カトリックのおかしなこととかですね、福音的ではあるけども、距離が変わっていること、おかしな預言者とかですね、いろいろ載ってます。で、そこの、私、メールマガジンに登録してるんです。そうすると、英語でその記事の、最新記事を送られてくるんですね。これいいなと思いました。で、最近いくつか見てるんですけど、やっぱり、アメリカの動向が、載ってます。それによると、やっぱり正しい教理に従っているクリスチャンがあざけられたり、そしてこの特におかしなリバイバル系です、聖霊の第三波系とかですね、人とか預言者がガーッと強調する、そういった教団の下であざけられたり罵られたり脅迫を受けたり、そういうのがたびたびあるってメールマガジンに書いてあります。で、アメリカの人がアメリカで英語で書いて実際の状況を伝えてくるんですから、本当だろうと思います。日本の状況も我々しか分かんないで、アメリカの状況はやっぱアメリカのクリスチャンなんか分かんないですね。だからそうなりつつあるんです。そういう意味でアメリカがバビロンならそういう方向に来てるんです。だからいずれこの言葉は成就してくると思うんですね。ここに書いてありますように、この女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血によっているのを見たということですね。これはアメリカのキリスト教会だったら残念ながらこれは来るだろうと思います。あってはならないことの事実なんですけども、聖書から見てあり得る、アメリカがバイロンにあり得るし、また現実もそういう方向に来てます。今言って私が調べた情報の中でそうであります。だから一番いいのはアメリカ行ってもっと見てくるんですけどね、ちょっとアメリカ怖いんですだからちょっと行けないんですけどもまあそれはともかくですね、中になります。だからこれはあり得るかと思います。だけど、アメリカでのクリスチャンが迫害されて、お気の毒ですね、ご愁傷様でしたっていう、それすまない。なぜなら、目標国ね、さっき言ったように、全世界の、にわたる試練の時、ね、全世界の人々に及ぶ試練の時って書いてあるんで、日本にも、まあ、タイムラグがあるかもしれませんけど、ちょっと遅れ。1年遅れか2年遅れか3年遅れかなんですけど、他人事ではありません。日本の法律も変わっていくと思います。なぜなら日本の法律もね、よく言うように日本もね、アメリカの言いなりだって、本当にそうなんです、言いなりなんです。だから政権変わっても何も変わらないかもしれないですね。だから結局はいずれ来ると思うんです。だからそういう意味では平等であります。観念時代ってどこの国のクリスチャンにもやってきます。で、だからそれは見越していかなきゃいけない。ただ、何にも知らないで迫害入っているときには耐えられませんけども、しかし聖書の書かれたように我々は観難時代を迎えるのであれば、やっぱり聖書に書かれたように、キリストは再臨されて、そして我々がどんなにもうちょっと長くと思っても観難時代3年半しか続かない。どんなに長くという人はいないと思いますけどね一日も早くと私も思うだろうと思うんですけども、でもそのために聖書の中では繰り返し3年半のことは書かれています。3年半、一時と二時と半時とかですね、1260日とか42ヶ月、あと他にもあるんですよ。もう一つの表現知ってますか？半周っていうのがあるんですよ。 1週間7日だから半週 3.5 日、ああそうかって、なんかこじつけない気がするんですけど、聖書そう書いてあるからまあいいかなと思ってるんですけどね。でそんな風に何度も繰り返して書いてあるのは一つの意味があります。それはクリスチャンが絶望しないためであります。どんなに長くと思ってもそれ以上続かないということであります。で3年半後にやっぱり裁かれるべき方が来られてですね、それは終わると思います。永遠に続くと思うとね、アメリカの迫害で永遠続くと思うと絶望しちゃいますけどですね、そのために書いたんです。だから患難前にキリストが再任して我々を挙げるんだったら、そんなの書いてる意味は全くないんですね。だから全く矛盾した教えなんですけども、みんな信じちゃったんですよ。どうしてなんでしょうかね、わかんないですけども困ったものになります。で、その迫害はかつての日バビロンで神に従うために迫害を受けた、ダニエルたちの姿に予表される。バビロンの王の建てた像を拝まず炉の中に追い込まれたダニエルの友シャデラク・メシャク・アベデノゴは、終末の日にアメリカの強権の下で擁立される宗教指導者反キリストを排さず迫害を受けるクリスチャンの糧である。これはそうだと思いますよね。像を拝めって言ったんですけど、これはね、黙示録13章で、像を拝むようにって、これまさに符合するんであります。だから反キリストですね。同じく王に祈らず、ライオンの穴に投げ込まれたダニエルは、終末の日に反キリストに祈らず迫害にあるクリスチャンの糧である。だから、そのためにダニエル書の中に、ダニエルたちの迫害の記述があります。だけどその中で学ばなければいけません。一つは、ダニエル書のメッセージっていうのは火の炉の中に投げ込まれたけれども、でもダニエルの3人の友はその火の炉から生きて助けられたっていうメッセージなんですね。でまたダニエル自身も第7に王に祈らないっていうために投げ込まれたんですけども、でもライオンは彼を食べなかった、助けられたっていうメッセージなんですね。だから3年半の全員が患難時代に殉教するって、それは間違った教えであります。患難に遭うけども、しかし主は助けられるっていうのが正しいメッセージだと思います。ただ当然殉教はあります。殉教に召された人は殉教するだろうと思います。でもそういう人はね、祈られていかれたりし、またどうしてもその殉教だけは嫌だ、でも信仰は捨てないっていう人は、そういうふうに祈られたら3年半守られると思いますので、その辺は選択ですけども、ただね、もう一つ別の選択、獣像を拝むって、これは勧められません。はっきり書いてある。昼も夜も休みはない、一人ごとで苦しめない、獣反キリストに拝まないかって首切られちゃうかもしれませんけどね、首切られるって痛いかもしれないですけど、でも10時間も別に首切られて一瞬じゃないんでしょうか。あんまり大したことじゃない。何のこと言うのはやっぱり大したことでしょうけどね。首切られたら痛いでしょうけども。別にその永遠に苦しむものから比べたら違うんじゃないかなと私は覚悟を決めてるんですけどね。まあそれは個人のことであってですね。だからやっぱり、やっぱりその辺はちゃんと取らなきゃいけません。なぜなら、そういう時に、決心がはっきりしてない人とか、あんまりはっきりしてない人って危ないんですよ。で、ついでに言っときます。明らかに世の終わりになってくるときに、洪水の時が来るんですけども、その時に、やっぱり砂の上に家を建てた人と、岩の上に家を建てた人は違うんです。岩の上に家を建てた人って、これは御言葉を行う人ですけども、またそれは、ある意味では砂の上の歩みって、これ群衆的な歩みであります。岩の上に歩みっていうのは、これは弟子の歩みであります。それは言えます。なぜなら、ペトロに関して言ってるんです。シモン、ペトロにですね、あなたは幸いである。私はこの岩の上に私の教会を建てようって言ったんですね。岩ってペトロのことです。ペトロは石ですからね。岩で、ペトロが個人が偉いんじゃなくて、ペトロは弟子の筆頭格なんです。だから、この弟子の歩みの上に教会を建っていくって。だから黄泉のもそれに打ち勝とはできない。だからね、反キリストを迫害ってこんなもんでも負けないですね。だから弟子の闇の大きなポイントがあるということはですね、一つ申し上げておきます。そして、9番、バビロンアメリカの土地を 特徴、アメリカの国力、法律、また圧倒的な世界支配の権力の下で、バビロン由来のインチキ教理、インチキリバイバルは、世界的に、正当化される。ヨハネの黙示録17章3節。それから御使いは御霊に感じた私を荒野に連れて行った。すると私は一人の女が緋色の獣に乗っているのを見た。その獣は亀を汚す名で見せており、7つの頭と10本の角を持っていた。一人の女、バビロン、アメリカのキリスト教会は、獣すなわち、アメリカという絶対的な強権の国の上に、乗り、その世俗的、雇用的権力の力でそのインチキ教理を合法化し、従わない者をカルト法律に反していると非難するようになる。また、獣の霊を受けている者以外は、教会での働き奉仕は非合法化される。ですね。そういうことですね。ここはそういうこと言ってますね。だから、ね、17章3節もう一回見ますように、一人の女が緋色の獣のに乗ってるってこと、乗ってるってことですね。馬に乗ってればね、馬が速いから人も、スピードで走るように、獣の力を使ってるわけであります。で、獣は、7つの頭と10本の角を持ってる。これは我々はアメリカという国であるというふうに理解しました。で、アメリカっていう国が、大変な強権を持つ国だ。ほとんどアメリカの言う、わがままとかですね、ご両親って何でも取っちゃうっていうのは事実だと思います。どんなにいい、法案とか議決が出ても、例えば国連でですね、パレスチナ人を攻撃したのやめようとか出てもですね、アメリカ一国が反対すると、そういう決議っていうのは、実行されないんです。無効になっちゃうんです。ほとんど、だから国連なんてただね、アメリカの諮問機、なんか、下部機関みたいな、アメリカのインチキを合法化するような機関だなと思われます。インチキなんですけども、なんかね、みんなどこ、みんな国連って言うんですけどね。それでもそれでしまったらね、イラクにね、大量破壊兵器があるって言って散々目撃してですね、大量破壊兵器はないっていう報告もあるが、そういえばそうらしい、それはちょっとまずかったねって、それでおしまいで、むちゃくちゃだと思うんですけど、誰も文句言えないっていう感じなんですね。で、これはアメリカはとんでもない国なんですけども、でも、そういう国が今の時代、世界の覇権を握ってるということも事実であります。で、これがこれから宗教の世界で、このアメリカのとんでもない権威が用いられてきます。だから、アメリカのキリスト教会も、獣化しているキリスト教会なんですけども、これがずっと誤了しされるようになってますね。トヨタの問題でもね、狂牛病の、牛の肉でも何でもですね、ガーッとアメリカって、ご了承するんですけども、宗教の世界もご了承します。これ書いてあります。ヨハネの黙示録13章17節です。またその刻印、すなわち獣の名、またその名の数字を持っている者以外は、誰も買うことも売ることもできないようにしたって書いてあるんですね。これを言う、宗教的な事柄に関しても、アメリカの国力とか権威とか、力がガーッと用いられてきます。で、この13章17節のこの言葉も、例えの意味合いがあります。誰も買うことも売ることもできないって。これはさっき言いましたようにですね、キリスト教用語です。買い取るっていう言葉が、あがないが買い取るって言葉ですかね。だから、買うとか売るってこれは、キリスト教用語なんですね。だから何を言ってるかっていうと、文字通りの意味合いもあるかもしれませんね。マイクロチップを使ってなんとかって。でも、それはあるかもしれないけど、それのように見てくって、クリスチャンは、聖書って信仰の書ですからね。クリスチャンにとっては、それのみが大事ではありません。最も大事なことは、売り買い。だから、開かない。要するに、教会で、信仰的なこととか、救いに関連したこととか、メッセージだとかですね、牧会的なこととか、こういうことは非合法化されるんです。獣の霊を受けてない人以外はですね。そうなっちゃう。だから、変なね、ベニヒンとか賛成しない。あなたは賛成しますか？ベニヒンは神の器である、正真正銘の神の器で、全く尊敬できる人であると、あなたはそのように心から信じますか？丸ですか？罰ですか？罰。じゃあ、あなたは牧師として採用されませんとかですね。そうなっちゃうんじゃないかなと思うんですね。で、これは、こんな感じであります。で、 できないようにしたという感じですね。で、これは黙示録13章を 見ても分かるんですけども、これは獣の国の権威の下でこういう宗教的なことまで介入されちゃうんです。だからこれからそういう時代に入るということは覚えててください。今までね、アメリカはいろいろそれこそ今はね、アメリカの国民がどの車を買うかということまで干渉してるんです。もうでっち上げてまで日本の車は事故が起きて危ないっていうぐーっとこうしてるわけですね。そういうことに干渉してるんですね。でこの間はね、日本がアメリカの、牛の肉を食べなきゃダメだってことまでぐーっと干渉してましたけどね。何でも干渉するんです。今度は宗教に干渉するんです。こう覚えてください。これが関内時代 の幕開けなんです。アメリカが宗教に干渉する。でそれらしいインチキが必ず出てきます。アメリカって獣ですけども、バカな獣ではありません。頭のいい獣です。だからみんな騙されちゃうんです。アメリカ、日本人でもね、アメリカってすごいいい国だとか思ってる人たくさんいるんですよね。騙されちゃってさっぱり洗脳から解けないんですね。頭いいんです、アメリカはですね。どうしたら人が騙されるかってみんなよく知ってるんですね。ブッシャーも騙されてる結構ですね。でもポイントはそういう時代が来るんです。だから宗教の領域に入ってきます。そしてどういう人が狩るとかということをですね、それこそ法律に介入して来る時代が来ます。でそれが聖書でね、前もって言われている、逮捕されたり、そして議会でね証言する場合は何とかって書いてる、そういう時代なんですね。そういう時代が明らかに来ようとしてる。だからマタイに福音書とかね、24章とか書いてある、そういう終末のことが実現する時代にこれからなってくるって、こういう時代はぜひこういうことはぜひ見ていていただきたいと思います。で 10番、バビロンアメリカの特徴、それは多くの神の民を惑わし、神への反逆への戦いへ集わせる。ヨハネの黙示録16章17節、また私は竜の口と獣の口と二千円者の口とからカエルのような汚れて霊どもが3つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。でハルマゲドンの意味はメギドの丘との意味合い、そしてメギドでは旧約の時代ユダの王が惑わされて戦いに出かけ、結果命を失っている。新約のユダ部族、プロテスタントを惑わされて戦いに出かけ、結果永遠の命を失うことが暗示されている。これからの時代、アメリカ由来のインチキ教義に惑わされ、インチキリバイバルの霊に影響され、霊の戦いと称して正しいクリスチャンを攻撃する人々こそ、このハルマゲドンの戦いの惑わされた王たちである。中でですね、ここを見たように、ヨハネの黙示録16章は、13節等は、ハルマゲドンの戦いについて書かれています。ハルマゲドンってね、世界最終戦争だと言ってますけど、そういった、戦車とかね、飛行機を用いた戦争ではないだろうと思います。なぜなら、黙示録自体はね、クリスチャンの終末のことを扱っている、基本的にはそういう書であって、これは信仰的なことから言っているんです。だからクリスチャン、一番関係、黙示録で関係しているのは、クリスチャンであります。なぜなら、マタイの福音書はクリスチャンに向けて書かれており、マルコもそうですし、またロマ書もそう、使徒行伝もそうです。ヨハネの手紙もそうです。最後の書の黙示録だけこのような人向けて書かれているはずがないんですね。やっぱりこれクリスチャン向けに書かれてない。ハルマゲドンはクリスチャン向けに書かれてない。で、ポイントは、今言いましたように、神に逆らった戦いを王たちが出てくるということですね。で、それは悪霊に惑わされるんです。で、それは、このバビロンが悪霊どもの巣窟であり、それがアメリカであるならば、アメリカの由来 のリバイバルとかですね、教理にぐーっと惑わされている人たちは、いずれこのハルマゲドンの戦いに入って、で、良い方じゃなくて悪役として参加するんであります。そして、彼らは知らずして、正しいクリスチャンを迫害して、カルト扱いして、そして場合によっては命を奪う、そういうところで入ってくる。そしてその結果、獣と共に神の裁きに遭う。恐ろしい未来が待っているんです。 アメリカに何でもついていけばいいってもんじゃないんですね。誰もそんなことを言いませんけども、恐ろしい未来が待ってるんであります。そして、これは聖書でまさに語っていることであるというふうに思います。で、霊が惑わすんですね。これは良い霊は、イエス様の時はそうであります。イエス・キリストの、十字架につけられた時の映画、パッションという映画があるって聞いたことなんですね。パッションの映画、一回行きたいなと思ったんですけど、結局行けなかったんですね。いつも映画って行きたいなと思うんですけど、行けないんですけど、どうしてかって、ちょっと忙しいのかもしれないですけども、パッションの映画、私見てないんで分かんないんですけど、ただ、一つに聞いて分かることは、キリストが十字架につけられるところの、そこをぐーっと集中的に言ってる映画だ。で、民衆たちがですね、もう、すごいありさまでですね、キリストをこの攻撃してる、そうらしい。見たことありますね。見た人そうですか、そういう映画だし。だけど、これは、その、民衆が結局は、ガーッとキリストに怒りを燃やすんですけども、それは、ある意味では、ハルマゲドンの戦いと同じ原理なんです。霊で惑わされて、キリストは神からの方であります。何も悪いことしてない。ピラトも言ってるんですよ。私はこの人は何も悪いことも言ってない。で、しかも神の教えをして、で何やったかって人を癒してるんですよね。ねえ、良いことしか行ってないんですよね。異邦人のピラトでさえ、何にも悪いことないから、こう死刑にしようと死刑できないって言ってるんですよね。でも、そのキリストを、感情の限りですね、怒りの形相でですね、殺そうとかですね、十字架につけないからやってられないとかですね、怒り狂うっていうのは何か。これは、惑わしの霊でやられてるんであります。このハルマゲドンの戦いとまさに同じなんです。これ書いてありますよね。印を行う悪霊どもの霊である。そういうことですね。彼らは全世界の王たちのところに出て行って、万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。キリストに対しての攻撃もある意味では、あらゆる神のために集めてですね、その戦いに集わせたということは言えるかもしれないですね。で結局そんな戦いに入っていった人たちは裁きに直行しちゃったんですね。彼らの結末は下な裁きであります。だからこれは黙示録に書いてあるハルマゲドンの戦いって再現します。そして一番分かりやすい方はハルマゲドンの戦いを理解する一番分かりやすいモデルは今言ったようにキリストを十字架につける惑わされた民衆の形であります。民衆だけじゃないですね。律法者パリサイ人もね、もうすっかり歯ぎしりしちゃったりですね、怒りの霊でやれちゃったんです。これは何かって霊的なもんなんですね。霊が来てるんです。で霊で惑わされたらガーッと戦いに入ったんだけども、でもこれは彼ら自身が滅びの戦いに入っていったんですね。キリストを十字架につけた人たちもエルサレムの人たちも西暦70年ですね、ローマの軍隊に囲まれて最後の一人まで殺されちゃったんですね。滅びに直行したんです。彼らと同じようにバビロンの霊でやられている人たちはハルマゲドンの戦いに参加します。でそれはバビロンのアメリカの脅威は巧妙にクリスチャンを惑わし、そしていずれ正しいクリスチャンを迫害することを表裏的に正しいと納得させる方向に行きます。明らかになります。一日はね、ローマは一日にしてならずって言いますけどですね、アメリカのインチキも一日にしてなるわけではありません。クリスチャンだってみんなバカじゃありませんからですね、多少は考えるんです。でもそのやっぱり上を行くんですよね。獣だからですね、ぐーっとそういうクリスチャンをですね、脅威でぐーっと惑わし、しかも霊で惑わしてですね、そしてこのハルマゲドンの世界にぐーっと盲信させちゃうんですね。そういう存在なんであります。だからでもそれはあり得ると思います。私はツノベってホームページにですね、聖霊の第三の波と観覧時代という記事を書いたんですけども、そこにいろいろ集めた記事がありますので、詳しいことはそれを見てほしいんですけども、言わんとしていることはそうです。アメリカのキリスト教会起きているいろんなリバイバル現象の幾度に言っています。何を言っているかというと、彼らの言っている論理というのはですね、キリストは2回再臨する。1回目の再臨というのはですね、霊としてキリストが来るというんですね。 で、例としてキリストが来て受肉する。それはどこに受肉するかというと、キリスト教から使徒預言者に受肉する。だから彼らは地上においてキリストの権威を帯びたものとなるというんですね。で、そして、そういう人、預言者を中心になって、正しいクリスチャンが集まって、で、反キリスト的な人々をこの地上から駆除して、削除して、追放し、官邸で殺してしまう。彼らは悔い改めなければ抹殺するという時代ですね。で、そしてそういう反キリスト的な人々が、みんな削除されて、地上が清くなった時に、初めて肉体を持ったキリストは再臨されるって言ってるんですよ。と思うんですけど、本当に言ってるんですよ。私それ一生懸命だから一生懸命翻訳して書いた。私だけじゃ力足りないから、ね、翻訳してくれて頼んでですね、お金払いました。ここだけの話ですけどね、20万ほどありました。感謝ですけど、彼は一生懸命喜んでやってくれましたけどですね。まあ、それはあれですけども、で、真面目に翻訳したんです。そういうことをアメリカの、クリスチャンたち言ってるんです。で、それはもっと激しくなって、だからさっき言ったようにそういう迫害とかね、わざけりとか脅迫が強くなったっていう。日本の現状だけ見てると言いまして、やっぱりタイムラグがあるんで違うんですね。やっぱり向こうの人だと分かんないことありますよね。でもいずれ日本に来ますから、でその時はちょっと厳しい時であってですね、あんまりねあれではありますけども、それは現実なんですね。そういったアメリカの、そうおかしな、キリスト教会の流れの結論がハルマゲドンの戦いなんであります。で、これは、しかし、ハルマゲドンの戦いはアメリカだけであります。アメリカを中心に起きますけども、日本でも起きてきます。我々は、我々がおかしな例で惑わされれば、ハルマゲドンの戦いで、攻撃者。で、正しい例に導かれると攻撃されて迫害される、側かもしれませんけど、それはただ一時的なことにすぎません。3年半ぐらいも、うちは永遠のね、重い栄光を受けるようになります。私はそっちを選びます。3年半は大したことはないんではないから、まあ、合ってないから分かんないんですけども、ことであります。何が何でもそっちを取る、正しい方を取りたいというふうに思います。で、11番。バビロンアメリカの特徴、それは最終的には惑わされた多くの神の民を永遠の命から移し、凄まじい神の怒りへ遭うように惑わす。ということですね。で、黙示録14章9節。また、第3の別の見つかりも彼らに続いてやってきて大いで言った。誰でも、獣とその像を拝み、自分の額か手に刻印を受けるような、そのようなものは神の怒りの、杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。そして彼らの苦しみの煙や永遠にまでも立ち上る。獣とその像と拝むの。また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みはない。これ3回も言いましてますけども。まあ3度も言いますけども、まあ大事なことかなと思います。こういうとこに至らすために、今のアメリカ、バビロンのあらゆる教理とあらゆる絵は、ここがゴールなんです。で、サタンも意味なくいろんな活動をしてるんじゃないんです。オレオレ詐欺もですね、意味なくおばあさんのところに電話してるんじゃない。いろいろね、最近はオレオレ詐欺も凝ってるらしいんですけどね、いろいろ電話の向こうでいろんな役の人が出てくる。最初は男の、息子さんが事故に遭いました、とか言ってですね、で事故の、ために今警察が来て、ちょっと警察が帰りますわ、とか言ってですね、いろいろ役を変えるんですね。そうするとなんか、信じる人はすっかり信じ込んでですね、こう500万です、ね。すぐ振り込みます。とか言ってですね、振り込んじゃうんですね。で、彼らも、そんな電話の向こうで役をやってるのもですね、やっぱりちゃんとお金が入ってくるっていう、目論見があって、実際に騙される人がいるから、一生懸命やってるんであります。意味なくやってるんじゃないんです。で、同じように、サタンも、週末に特別な国を建てて、アメリカという特別な国を建て、そしてそこで特別に教理をですね、徐々に曲げてですね、クリスチャンは分からないように巧妙な嘘を曲げ、そしてリバイル聖火一生懸命やって、その方が獣の霊を下してですね、して、なんでこんなに一生懸命やってるか、意味なくやってるんではありません。サタンが最も欲しいというか、クリスチャンの永遠の命を奪うという、この妬むような熱量がですね、ぐーっとほとばし出てるんですね。これは成功します。惑わされた人々に対してですね。だから、 決して軽く思わないでください。やっぱりこれは意味があって、やっぱり騙される人は出てくるんです。で、騙されない人の方が少ないだろうと思うんですね。だから我々はこれは聖書は意味なくこういったことを書いてるんではないということをですね、正しく見ていきたい。で、ヨハネ黙示録20章10節、そして彼らを惑わした悪魔は人を硫黄との煙に池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受けるということですね。でも悪魔は惑わすんです。そして自分の時が短いので一生懸命密輸にするんですね。一人で行けばいいと思うんですけどね、やっぱり密輸にするんですね。嫌な性格ですよね。で、悪魔の惑わしだから、尊女そこらの惑わし違うんです。だから本当にこれは真剣にこの惑わしから免れるということは我々は祈ってた方がいいと思います。なぜならエヴァが簡単にサタンに惑わされたように、やっぱりエヴァだけがバカなんじゃないんです。やっぱり我々も似たようなもんなんです。やっぱりサタンが来るといちこれで惑わされちゃう。神様はあれを持って我々の目を開いてくれて初めて理解できるということなんですね。だから謙虚な思いを持っている人はなんとか神様をあれ見で見るということですね。そうでないとき、不忠実だとみんな惑わされちゃうという、こういうパターンがあるということを見ていきたいと思います。で、12番。バビロンはアメリカ以来の惑わし、反キリスト礼拝、獣の霊から守られる者こそ、終末の日に永遠の命を得るものである。この迫害の時代、これが聖書の言う観難時代である。ヨハネの黙示録、14章11節。そして彼らの苦しみの煙は平にまでも立ち上る。獣とその像と拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ない。神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにある。また私は天からこう言っている声を聞いた。書き記せ、今からのうち死にあって死ぬ死者は幸いである。御霊も言われる。しかり彼らはその牢獄から解き放されて休むことができる。彼の行いは彼についていくからである。また私は見た、見よ、白い雲が起こり、その雲に人の子のような方が乗っておられた。手に、頭には金の冠をかぶり、手には鋭い鎌を持っておられた。するともう一人の見つかりが聖所から出てきて、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。鎌を入れて刈り取ってください。血の穀物は実ったので取り入れる時が来ましたから。観難時代に生徒が苦しみを受けるその理由は、バビロンアメリカ由来の教理を受け入れず、その霊を受け入れないがためであることがわかる。またその迫害の記述の後に、その雲に人の子のような方が乗っておられたとの記述があるので、主の再臨は観難の後であることがわかる。したがって、観難前だの中だの二段階の再臨を語る人々は、獣の国のインチキ距離に惑わされた獣派の人々である。ちょっと言い方は厳しいですけども、やっぱり惑わしですよね、観難の。前っては違いますよね。だから、そういうポイントは、見ておいて、いただきたいと思います。観難の後に再臨があるんです。だから、やっぱり3年半の観難時代って、やっぱり、ある意味で生徒が試される時って残念ながら許されるんですね。だから我々は、本当に聖書を正しく読むならば、その備えをするっていうところに大きなポイントがあることを見てください。ヨハネの黙示録18章4節。それから私は天からもう一つの声が、こういうのを聞いた。我が民をこの女から離れなさい。そのために、罪に預からないため、またその災害を受けないためです。正しい神の民は、この女はバビロン、アメリカ由来の教理、霊から離れるべきことが語られている。だから、こうポイントであります。この女から離れなさい。その罪に預からないため、またその災害を受けないためです。アメリカの国自体が裁かれる時が来て、その時多くのクリスチャンも滅んでしまうかもしれませんけども、ポイントは、この女、これがアメリカのキリスト教会であったら、離れなければいけません。何でもかんでもアメリカからだって義務なく受けるんであってですね、その罪に預からない。そういうポイントであります。だから、観難前ね、リフトビハインドの本とか喜んで読んでですね、インチキで染まってしまわない。パーパスドリブンチャーチとかですね、みたいに目的主導型教会、目的さえ良ければ集め方はどうでもいいとか言ってですね、して生産式でね、流行歌詞を呼んできてですね、でその流行歌詞の勢いでですね、たくさん人を集めて、うちの教会はこれだけ爆発的に成長しました。 ちょっと違うんじゃないかなと思うんですけど、パーパス・ドリブン・チャージ、目的さえ良ければあとはどうでもいいっていう教会ですけど、ね、それはアメリカ由来ですけど、結構それ売れてるらしいんですね。私のところに相談のメール来ましたけどね、うちの教会はすっかり牧師さんこれにハマってますけど、エレミアさんどう思いますか、どう思いますかって、厳密以前と思いますけどって言いたかったんですけど、それは言うかからないで言ったんですけど、やっぱりだからこの女にの罪に預かるっていうことは日本も例外ではありません、うん、だからこれは聖書の言葉成就しているんです。全ての世界の全てのキリスト教会がアメリカに影響されているって、まさにこの言葉の成就なんですね。そうでなかったらこんなことからいいんですね。アメリカがね、アメリカのキリスト教の話なんか日本で全く聞いたことはないんだったらこんな言葉ないんですね。でもこういうことを前提としてこの中離れなさいって書いてあるんですね。もうくっついてることを前提として言ってるんですね。我が民はもうすでにくっついちゃってるからそこから離れなさいってことですね。だから我々もキリスト教書店に行ったり普通にキリスト教の話を聞いたり集会行ったりするとアメリカ由来のものは嫌でも受けます。そうであってもしかし神の言葉を優先したい。神の言葉は我が民よってですね、神の民な、正しい民ならこの中から離れなさい、でまたその罪に預からないって、そういうポイントが大事だということをですね、ぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。いわゆる黙示録3章10節、あなたが私の、忍耐について言った言葉を守ったから私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にあなたを守ろう、これはどこですか、守ろうと言って元へ戻っちゃった、そう、アメリカバビロンの強権の下での迫害、全世界のクリスチャンの及ぶが、こんなに地球に惑わされない者には主の助けが迫害の中でもあることが描かれている。そうですね、黙示録3章のこの言葉の中では、全世界で来ようとしている試練、だからこれアメリカの強権の下で、あらゆる国のクリスチャン、主につく人はカルト扱いし、また法律で、非合法化されます。そういう正しい信仰を持っていることは法律に反することになっていくんです。だから有罪になっちゃうんですね。で、その時に、そういう試練の時には、あなたを守ろうって書いてあるんですね。だから、私の言葉を守ったからって書いてあるんですけども、どうぞ、キリストの言葉を正しく守り、歩んでいくことは非常に大事であります。神様、キリストがこのように言われたら、これは例外がありません。結局、神の言葉に関して不忠実だったり守らなかったり反逆したり、違ってたりするとこの惑わしの中に入ってしまって結局永遠の悔いを受けるような悔い永遠の悔いを残すようになると思うんです。でも言葉を守るものはやっぱりキリストの特別な守りがあると思います。どんな形って分かんないんです。私は迫害の中で一体キリストはどうやって守ってくださるのか分かんないんですけども、主がこう言われたならこれは実現すると思ってください。今日の午後のリメント業界のね、歌手はですね、エリシャの歌手なんですけども、そこでサマリア、北イスラエルのサマリアが飢饉にあったっていう歌手なんですね。そこで昨日まで飢饉だった。で、食べるものなくなっちゃった。だから、ロバの頭、ね、こんなもんがね、銀何十種類高いお金で買った。鳩の糞もやっぱり、銀何種類かですね、高いお金出してる。鳩の糞、誰も食べたいと思わないんですけど、基金だとそんなもんされたんですね。ところが、エリシャが言いました。明日の今頃、サメリアで、上等の小麦粉ですね、なんて言った忘れちゃいました。7リットルぐらいです。それ7リットルだから、このぐらいですかね。それが1シケル、わずかのお金で買うことができるって言ったんですね。そしたらね、その王が寄りかかっていた侍従が言った。たとえ 主が天に窓を開いたとしてもそんなことは起こらないっつって、それって実現しました。あのね、聖書に書いてある不思議の方法で実現して、そんな不信仰なことを言ったあの侍従に関してエリシャは言いました。あなたはそれを明日見るって、でもあなたはね、それを食べることはできない、確かそんなこと言ったんですよね。で実現して、その次の日侍従はですね、その殺到する群衆に踏みつけられて、その門で踏みつけられて死んでしまったため、それを見たんだけど、確かに彼は食べることができなかったんですね。でそういうことさえ、あの聖書は主の言われたことは実現するということを繰り返し繰り返し語っています。だから獣の印を受けた人たちが永遠の苦しみを受けると書いている以上、ピタ一文、これ神様負けてくれませんちょっと負けてくれませんか、3日ぐらいでやめてくれませんか、永遠の苦しみに遭うってこれ、これそうなんです。で獣の印ちょっとぐらいついてもいいんじゃないですかって、やっぱりダメなんですね。だから気をつけなきゃいけない。これからですね、受けたら悔い改めてですね、そこから霊から解放されるんですね。そしてあの迫害のそういう時でも守ると書いてある、これ実現すると思うんですね。どうしてかって分かんないんですけどね。どうぞそのポイントはぜひ言葉をですね信じていっていただきたいと思います。そしてヨハネの黙示録20章4節、また私は多くの座を見た、彼はその上に座った、そして裁きを行う権威が彼らに与えられた、また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首を離れた人たちの魂と象や獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た、彼は生き返ってキリストと共に千年の間王となった。でキリストと共に蘇ることと、獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されないことが関係があるように記述されている。したがって今起きつつあるアメリカバビロン主導のインチキ教理や獣の霊を受けるか受けないかが永遠の命や復活と大いに関係があるのである。この国アメリカを正しく吟味することは今の時代大きな意味合いがあることを知りたいということですね。獣、そうですね、獣やその像を拝む、だからそういう時代に入ってきています。だから世界中のクリスチャンが二者択一の選択をしなきゃいけない時代に来ているんですね。だから我々はこの終末のことはやっぱり大事であると思います。これをしないと死を抹殺のことに、クリスチャンでも死を抹殺のことに力を入れちゃう人はいますけどもですね、最も大事なポイントを見ていきたいというふうに思います。ポイントはどうしたって永遠の命を得るか得ないかですよね。永遠の地獄じゃどうしようもないんですね。でもそういうポイントの時代に入ってきて、しかもその国っていうのはバビロン、暗号は明らかに明確に、バビロンはアメリカであることを言っています。で私の理解もそうであります。大いにそれらしい国でどこから見てもアメリカのキリスト教会あり得るからというふうに思います。ですからどうぞこのことをですね、一応はせっかく来られたので心に留めて、そしてどうぞご自分で聖書を読まれてですね、自分で納得することが一番大事なんで、エレミアはこういったことがあって違うことか、違う可能性ももちろんありますので、ご自分で理解されて、そして何しろ大事なことは、今が始末の時代ですと、こういうことが他人事でない時代に今我々はこのと好まざると生きておりますので、ぜひ、正しい歩みをですね、信念を成していきたいと、そんなように思います。長い時間ありがとうございました。じゃあこれで終わりにしたいと思います。じゃあ一言お願いいたします。